青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。ついに7月がやってきました。2026年も後半に突入いたしました。チリチリと暑い夏がやってきていますね。6月は雲が出たり、大雨や雹が降ったり、皆様のお住まいのところはいかがでしたでしょうか。まあ、イラン情勢のこともあって、様々なものが値上がりして、落ち着かないことの多い月になってしまっていましたね。7月はどうなるんでしょうか。あの和平もうまくいくといいんですけれども、まあ、7月はいつものように、夏休み前のワクワクとしたものになるといいなぁと思っています。今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラのフェリス。今日の作家さんは、みやびセンスさんです。みやびは、優雅のが、みやびなという時のみやびです。みやびというのは、上品で美しく洗練されている様子のことですよね。お名前のセンスは、ひらがなです。はじめに紹介するのは、みやびさんの代表作。王太子が公爵令嬢に婚約破棄するのを他人事で見ていたら、後日まさかのとばっちりを受けましたです。私がこの作品に出会ったのは2023年の11月で、いつものように面白そうな作品を探している時、ランキングに載っていたので読んでみたんです。読んでみてびっくりこの世界には独特なセンス言語というものがあり、そのセンスの持ち方、広げ方、動かし方で言葉が強すぎるために、貴族令嬢がとても口にはできないような本音を端的に表すことができるんです。例えば、キモとか無理絶対とか、地獄に落ちろやとかそんなわけで、読みながらびっくりしたり笑ってしまったり、読み終わった時にはすっかりセンス言語がある世界に慣らされてしまっていました。私の世代だと、センスって言うと、よくね、着物を着るときにこう、持つ、お茶のお稽古などで使う和紙でできたあのセンスを思い浮かべることが多分多いと思うんですよね。それで、平安時代のお姫様が持ってるようなのとか、外国のお姫様が持っているようなとか、ああいうのは、ちょっと大きめなものは、センスというよりむしろ、扇という方が、なんかこう、しっくりくるので、西洋の方が持っているようなのをセンスっていうのが、なんていうか、なかなかこう、しっくり来なかったんですけど、でも、この作品を読んだら、まあ、いいかセンスはセンスよねって、思うようになったので、いや、作品の力はすごいなってやっぱり思います。こうやってこう、言葉とか、いろいろなものがどんどん変わっていきますよね。口語が。昔は、平安時代から、お侍さんが生き生きとしている時代から、そして明治、 大正昭和と少しずつ少しずつ変わってきて今の言葉になっていると思うんですが、まあ、きっと平安時代の人が今の言葉を聞いても何言ってまんねんって感じになると思うんですよね。同じように何年間の間にもどんどんこういろんな言葉が少しずつ変わっていくので、まあ戦争は戦争よねってまあなりますね、なります。それぐらいこの作品は私のこう戦争というものに対する固定観念を突き崩してしまっていや本当にそういう意味ではとても楽しく作品に浸れてしまったのではないかなと思っております。そんなわけで私の中にも戦争言語ができ始めてしまいました。ではいつものように作者による紹介文から紹介させていただきます。ソルリディア王国の王太子アルトバルトは学園生活も締めとなる卒業式の壇上で愛を語り始めた。婚約者の公爵令嬢コーネリアの前で婚約者じゃない男爵令嬢ポアラに、私たち女子生徒は一斉に扇子を開き、左斜め45度に傾けて右中指だけ伸ばす、てめえ何言ってんだの恐ろしいほど揃った扇子ポーズだ。そんなセンスポーズも気にせず、とうとうアルトバルトはコーネリアに婚約破棄を突きつけた。殿下、悲しげに眉をしかめアルトバルトを見つめるコーネリアは扇子をキレッキレに閉じて右斜め35度に傾け、右小指を立てた後ゆっくり扇子をトンと首に当てた。クソが社会的に殺すという婚約破棄現場を私伯爵令嬢ミリアムはうわーと他人事で見てたのに、後日なぜか自分も婚約破棄を言われたお話。ちなみにセンスポーズで本音を伝えるセンス言語は女性の優しさです。ミリアムのとばっちりのお話はちょっと糖分高めかもしれないのでご注意くださいませ。というわけでこのお話は電子書籍化もされております。私はこのミリアムちゃんの明るく前向きでへこたれないところが好きです。この世界にはモダカという小川に群れを作って生息する小さな魚たちがいます。モダカは私たちの世界のメダカに似た姿をしているのですが、メダカとは違い川の流れに乗ってどこまでも流れていっちゃって流されたところで適応して生きるタフな魚なのです。そしてミリアムちゃんのハウネスト伯爵家の家訓は川の流れに身を任せで、モダカのように流れには逆らわず流れに身を任せ行き着くところで頑張るというの、いうもので、彼女も彼女の家族もその家訓のもとでこの事態に適応すべく奮闘して幸せになっていくお話です。そしてこのセンス言語につきましてはですね、この小説の中頃にセンス言語一覧というページがあって、そこで詳しく解説されております。その解説から一部紹介しますとですね、どんなのがセンス言語になってるかというと、てめえ何言ってんだクソはとか、殺すお前下品じゃね、地獄に落ちろや、緊急至急大丈夫、あなたは素敵、センスひどくねですよね、マジ勘弁無理、このクズ愛しています、どこか変深い、二度とその面見せるな、嬉しいです、その喧嘩買ったなどなど、上品なお嬢様が口に出しては言いにくい言葉や照れくさくて声に出せなかったり、みんなで声を揃えて大声で伝えたくてもそんなことを上品にはできなかったりすることがこの扇子言語ではできてしまうんです。このリストにあるのは今のところ33種類ですが、このシリーズが更新されるとさらに増えていきそうなので、もしよろしければ皆さんもぜひ一緒に応援してください。私はもっともっと読みたいです。なので、この作品を読んでみて面白かったと思ったら、ぜひ、この作者の方を応援してあげていただけたらなと思っています。 で、もう一つはですね、先月発表された作品で、断罪中、前世を思い出した私は全力で黒を白にします。です。この作品もですね、ちょっと突き抜けたところがある気がしますね。ではまた、これもいつものように作者による紹介文を読ませていただきます。ミランダ・コルト公爵令嬢、シシリア・ロッシ男爵令嬢に嫌がらせをし、果ては階段から突き落としたことを認めるか。王太子がノリノリで断罪中、私ミランダ・コルトは前世を思い出した。大変だ、ミランダは黒だった。しかし処刑も国外追放も嫌だ。私は黒を白にするために全力を尽くすことにした。こちらの作品にはですね、先数言語は出てきません。また断罪も冤罪ではなく事実に基づいているわけで、さあ大変。そこで全力で抗うミランダちゃんの頑張り具合が爽快です。そしてまたこの浮気相手のシリアちゃんもなかなか根性のある頑張り屋さんです。こういう主人公にもライバル役にも優しい作者さんの眼差しが私のツボにはまりました。これからもたくさん作品を発表し続けてほしいなと思っています。ここで紹介しきれなかった作品もとっても面白いので、ぜひ読んでみてください。今日はみやびセンスさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、ボイスガイドの話。この前予告した通り、今日はボイスガイドの話をしたいと思います。ボイスガイドっていうのは展覧会だとか、ああいうところに行くと600円とか700円で貸し出しされている、首からぶら下げてイヤホンをしてボタンを押しながら説明を聞くっていう機会なんですけど、先日丸の内の静嘉堂文庫美術館に行ってきました。美を味わう懐石の器と茶の湯という展覧会で、この懐石とは正式な茶会である茶事の中で抹茶を喫する前に出されるもてなしの料理ということで、この展覧会では国内外で作られた静嘉堂所蔵の懐石の器を、千利休や豊臣秀吉ゆかりの茶道具の優れた品物と一緒に展示されていまして、有名な日本で3つしか現存していない曜変天目茶碗のうちの一つも展示されていました。茶事を演出する器の趣と多彩なデザインが楽しめるよう、展示にも工夫がされておりまして、やっぱりそれぞれの器なので、その器をにお料理を持ったその写真とかも一緒に展示されておりまして、本当に勉強になりました。また楽しかったです。で、ボイスガイドもやっぱり丁寧な説明がありましてですね、そのナレーションをしていたのは声優の遠藤敦さんという方でした。やっぱり声優さんの声って独特なので、それもあってなおさらとても楽しい時間を過ごすことができました。若い頃は 博物館や美術館に行くと展示の隣にある解説を一つ残らず丁寧に読んで作品や展示を味わっていたんですけど、まあ年には勝てず目が疲れやすくなってからは細かい文字の解説を読みながら味わうのがちょっと苦手になってきてしまったので、ボイスガイドが借りられるところでは必ず借りて解説を聞きながら鑑賞するようにしています。まあこれを借りるようになったのはですね、何年か前の古保店だったかオルセー美術館店だったか、ちょっとちゃんとは覚えてないんですけど、多分そのどっちかだったと思うんですけど、そこでどちらも借りたんですけど、ね、どっちが先だったかちゃんと覚えてないって感じなんですけど、でそれからなんて便利なんだって思うようになりました。というのもその展示会の展示のおすすめは漏れなく、もうとってもおすすめのやつはすべてボイスガイドで説明されていますし、その作品のところにも数字がちゃんと書いてあって、それをこう聞くので見逃すこともないんですよね。こう、うっかり、ほら人が混んでると先を見たりしてまた戻ったりとかするじゃないですか。で、うっかりしちゃうと見逃すんだけど、あ、これまだ聞いてなかったみたいのがあると、そこまでちゃんと、正しく戻ることができるので、見逃すこともなくて、また、細かい字を読まなくても、音声で解説されているんです。ガイドにものないものだけ、こう、メガネをかけて読めばいいなんて、やっぱ楽ちんですよね。ほんと楽ちん。で、そういうのがあるようになってから、一気に展覧会に行くのが、今まで以上に楽しみになりました。そしてですね、私にとって衝撃的だったのは、2022年、4年前ですかね。まだコロナで GoTo トラベルのキャンペーンがあった頃だったと思うんですけど、その時に行った、姫路城のボイスガイドでした。で、秋で、こう、日照時間もね、夏よりずっと短くなってきている上に、お城というのは暗いところが多いので、歴史的な関節はもうちゃんと知りたいんだけど、心配だなーって思いながら、チケット売り場に並んだら、なんと、ボイスガイドの案内の看板があったんです。それでその日も600円でレンタルして見学することにしました。この姫路城のボイスガイドは、その名も、プレミアムオーディオガイド。プレミアムです。オーディオです。バージョンはですね、2種類ありまして、暴れん坊将軍の松平健バージョンと声優バージョンです。究極の2択ですね。でも、ここは迷わず声優バージョンにしました。で、その声優さんはですね、鳥海浩介さんと小野友紀さんです。アニメ、泣き虫ペダルの今泉くんと、月刊少女野崎くんの堀先輩ですよ。それだけでもお耳が幸せの予感ですね。ボイスガイドをゲットして早速装着しました。そしてガイドの指示通り改札口前でプロローグを聞きました。お、こっちにしてよかった。それが最初の感想でした。そしてマスクしててよかったと思いましたね。もう聞いた途端にうっかりニマニマしてしまったものもバレません。でですね、その二人はですね、それぞれ千姫の夫で美丈夫なことで有名な本田忠時と、その小姓として仕えた宮本武蔵の養子の宮本幹之助として掛け合いをしながら、ちょっとドラマっぽく案内してくれました。セリフにある通り、本当にエスコートされているような気分になってきます。で、いつものように解説ポイントごとに立ち止まっては、解説を聞くんですけど、やっぱ声がいいのでですね、うっとりと解説を聞いてしまって、そして聞きながら説明にあるものを確認したり、鑑賞したりして回りました。で、本田忠時と言ったら、千姫の2番目の夫になった人です。で、千姫といえば、徳川家康の孫で、7歳の時に、まあ、人質同然ですよね。豊臣秀頼と結婚したお姫様です。そして、12年後、大阪夏の陣で落城する大阪城の火の海からですね、姫を助けた者を嫁がせるという家康の話を受けて、必死に大やけどを負いながら救出したのは坂崎出羽守だったんです。 けれど、やっぱり大やけどを負っていて、まあ、大変こう、ね、怪我をして、醜い姿になってしまっていたので、支援姫は、もう、断固拒否してしまったんですね。もう、嫌ですって言って。で、救出されて、江戸に戻っていったわけなんですけど、その江戸に戻る途中の船の上で、護衛に当たっていたのが、本田忠時です。そして、この本田忠時はですね、背も高く、誰もが振り返るほどの美丈夫で、まあ、千姫が一目ぼれしちゃったんですよね。で、それを知って、今まで苦労ばっかりかけていたからというので、徳川家康がこの結婚話をまとめたと言われています。で、まあ、本田と聞いたらわかる通り、家康の忠実な家臣の一人ですよね。そして、まあそんなわけでですね、この二人は、千姫にとったら再婚、忠時にとっては初婚だったんですけれども、まあ結婚して、でも、初めての子供が生まれて、やっぱりその子が亡くなってしまって、で、なんと結婚して10年経つか経たないかのうちに、この忠時も病に倒れて亡くなってしまいます。まあそんなわけで、まあいろいろなね、夫婦の逸話が残ってたりもするんですけれども、その忠時に故障がいまして、その故障はですね、宮本武蔵の養子にあたる子なんですけど、もうどこに行くにもこの忠時に付き従っていたと言われていまして、最後には殉死、もう忠時が亡くなった後、まあ自分で自殺をしたんですけど、殉死をして、この故障も亡くなったんですね。まあ、そういうお話だったんですね。この、オーディオガイドに話は戻るんですけれども。もう、いろいろな説明が分かりやすかった上に、なんですけど、なんかそういうエピソードがあったからなんですけど、なんかもう途中からですね、シナリオが、ほのかにビールの香りが漂ってまいりましてですね。そのセリフを、というか、掛け合いを聞きながらですね、内心、もだえてしまったのは、私だけなんでしょうか。もう、なんていうか、こう、ちょっと恥ずかしくなりながら、そのセリフをですね、聞きながら、狙ってるのと、プロデュースした皆様にね、心の中で問いかけたわけですね。もう絶対狙ってますよね。はい、してやられましたよ。はい。ごちそうさまです。そしてね、すべての見学が終わって、案内の通り、エピローグを聞きました。もう、見晴らしの良いところですね、プレミアムボーナストラックというのを聞きましたらですね、さっき言った、こう、忠時と、その故障の、ね、話のことを聞きましたらですね、こういうシナリオをしちゃったのも、そうなのねって、納得しちゃうよねっていう、そうだったんだって気持ちになりましたね。そして、なんていうか、もうすぐに返却してしまうのがもったいなくなってしまった私はですね、もう一回最初から聞き直して、そうそう、あそこにあった、あれのことだね、これ、と思いながら、そういえばそうなってたと、場内の様子を、もういろいろ思い出しまして、そして、出口の売店で、姫路城丸ごとガイドブックという本まで買ってしまったんでした。それくらいインパクトのあるボイスガイド体験でした。その上、この二人のその後が気になってしまって、二人が入っているというお墓まで旅のついでに見に行ったりとかしてしまって、まあそれもエッセイに書いてしまったんですが衝撃的なオーディオガイドの体験だったんです。皆さんもね、姫路城に行かれることがありましたら、ぜひ、体験してみてください。そして、上野の国立博物館で国宝展があった時も、ボイスガイドを借りました。この時は、俳優の吉沢亮さんでした。国宝のね、吉沢さんがガイドをしていました。そして、今年、京都の国立博物館でやった、北野天満宮展の時のボイスガイドは、元宝塚月見トップスターの月城かなさんでした。そして、このガイドにも、おまけなものがついてて、それは、刀剣乱舞の刀の、やっぱり、 二人が出てきて、これも楽しかったですね。で、月城さんは男役のトップスターだったんですけれども、でも女性の柔らかな声での解説でとっても素敵でした。でも、まあ、欲を言えば、いっそ男役バージョンも聞いてみたかったなと思うので、ボーナストラックじゃないですけど、もう一トラック欲しかったかなとちょっと思っております。このように、ボイスガイドのあるところでは必ず借りている私なんですけど、最近はですね、小さな展覧会では、スマホで二次元コードを読み取って、手持ちのイヤホンで聞くタイプのボイスガイドも見かけるようになりましたね。で、イヤホンを持ち歩く習慣がないので、いつもそういうのに行き当たると残念な思いをしています。そして、そのたんびに今度こそ持っていこうって思うんですけど、まあ忘れてしまって。とはいえ、さっきも言ったようなドツボにハマった忘れられないものはやっぱり姫路城のプレミアムオールディオガイド声優バージョンですというこういうストーリー性のあるものをたくさんできないかなと願っております。多分依頼を受けた業者があるいはプロデューサーの方がプロダクションや脚本家、演出家、作曲家などを集めて出し遂げた仕事なのだろうなと思うと、こんなに楽しませてくれてありがとうと心から言いたいです。文化的、学術的な解説だけを好む方からしたら邪道かなとも思うのですが、こういうエンタメ性の高いものをたくさん作っていただけたらなと心から願っています。ボイスガイドの話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。 同じように送る日々の中、 So Good So Good So Good、 繰り返される地味の ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。これからますます暑くなっていきますが、皆様お体を大切にお過ごしください。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。